リオカーストマンスリーディスワッツ。
はい、ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストマンスリーピックアップのお時間がやってまいりました。前回は、7月の上旬に、平塚七夕祭りの会場からお邪魔したんですよね。あれ以来のマンスリーピックアップとなりますので、よろしくお願いします。
身が楽。
司会は面倒です。
チクショーとー。身が楽。
何言ってんだよ。
チクショーと
ー。まあ、セミも竹も美味しぎっているレディオファーストスタジオからお送りいたしたいと思います。お相手私は、正義の味方ヒロンです。
ね、本当シャミが大畜生って泣いてるように聞こえる。
僕は天才です。ヒロンです。はい。まあね、前回をやったのは5月6月の分でしたので、今回は主に7月と8月の分を中心にまあお送りしてまいりたいなと思います。夏バテは気をつけましょう。
あ、まあもう夏バテだよね。
はい。
もう聞けるところ、僕も夏バテでさ、
はい、
外のね緑がね和むんですよね。
はい、
まあ、まあ、結構なんかすごい笹の揺れの音とか、
まあ、
鳥の声とか、
まあいつも見てるからな、あれ田舎なんで。
なんかこういう季節一番いいよね。
はい、
まあそうだな、俺も確か鎌倉の伏見なんで。
はい、ということで。
いかがでしたね。
まあ詳しくはブログかなんかを見てるんかで載せれば。
伏見は泣いてる。
これは、まあ、じゃあね、で4月の話題ですけれどもね、今回はどうしようかと言いますか、まあ、最初はちょっと北海道の大雪山系の遭難事故から言ってみましょう。
池井もすごい1ヶ月前だよね。
なんか北海道の大雪山系でなんかお年寄りのなんかハイカーだったっけな、なんかが遭難して多くの犠牲者が出たという話。あれもやっぱり山の天気をなめんなよっていう風のをまだまだと痛感させられたなって思います。
大雪山系、大雪山系って言ってるんですけど、ただちょっと登山家とかそういう人とかだと、はい、友達って普通に大体そういう富良野とか、
うん、
大雪山系ではあるのはあるかもしれないけど、ちょっと南部ぐらいかな。
そう、
結構すごい今年は雪が多いっていう、
うん、
まあ、情報っていうのがあったりして、実際、まあ、事故っていうか起こっちゃったわけですけども、ただ今回の件ね、結構、なんかその場所に行くっていうものの準備とか、
うん、
あと都会のハイキングとか都会の登山とは違うんですよね。
そう、
結局のところなんか八ヶ岳ぐらいのなんかしっかりとした装備とかやっとかなきゃいけないんですけど、そこのところがなんか気楽に行けるとか、
うん、
交通機関もあんまり、秘境ですから、北海道の山登りって大半がちゃんと整備されてるわけじゃないようですし、そういうところを総合的に考えるとね、そう少なからず、確かにガイドがなんかすごいいろいろ強引に判断で押し切ったっていうのもあるかもしれないけど、登山客もそれなりのちゃんと装備とかしないとちょっと、いけないっていうところあると思います。最もちょっと、
はい、
雨ですごい低体温症になって、それでその時の装備がかなり貧弱だったっていう、
自
爆用のなんか狂うようなテントなのかちょっとよくわからないけど、うん、そういうようなものとか、なんか結構そういうような寒さに対する対策とかが全然
考
えてなかったっていうのは、ちょっとガイドの、知識不足もあるし、
うん、
まあ、他にもね、なんか登山客って結局のところをなんかそのツアーの目的を達成しないと、
うん、
絶対許さないみたいな、なんかそういう姿勢がガイドに圧力をかけてるんじゃないかっていうのもあるっていう話も来ますし、ちょっといち、まあ、いろいろ一概には言えないんですけど、
まあ、なんでそういうふうなやつをパッケージ入れたんだろうね。
結局のところ、なんか時間に結構とらわれるんですよ、
うん、
そういうツアー客って、
まあ、
だから目的を時間内に確実に行ける、気軽に安く行けるツアーの、
うん、
そんな山なめんじゃねえぞとかっていうふうに僕は個人的には思うんですけど、うん、
だって確かヒロンさんの親って山登りが好きな人だったんです
よ、まあ、ちょうど同じ北海道で山に行ってたんですけど、
う
ん、
はい、別の山でしたよね、事故があったと、
まあ、ちょうどなんか近い時に近くまで行ったとか、なんかそんなこと言ってたけど、
はい、
ただなんか それ見た時に、それの話聞いた時にもう、いろいろな人たちから大丈夫って電話かかってきたらしい
です。
親戚一同が。
はいはい。そうね、とにかく山の天気は変わりやすいとよく言いますので、本当に何かあった時のために、まあ、絶対にその、 抜かりなく整えることをお勧めしたいですね。
まあ、っていうか、なんか、事前に本に載ってる情報と、直前の情報って全然違いますから、
はいはい、
だからそこの部分っていうのは、ガイドは知っとかないといけないですし、
そうですね、
なんか、登山客もそういうことがあるって前提で、
はい、
行動するとか、強行するとか、そういうところについては、しっかりと、
はいはい、
諦めるっていう勇気も必要なんだというふうに
思います。まあ、それについてはこの間のガイアの夜明けという番組でそういう天気に関する話題をやった時にちょっと見ましたんで、うん、それはなんか納得できました、
うん。
まあ、じゃあ次の話題ですけれども、7月は皆既日食そういえばあったんでしたよね。
なんかもう1ヶ月前の話題じゃんこれ。
だって今回は4月と8月の分ですので、
はい、
皆既日食といえばヒロさん
ヒロさんになってしまうの。その前に悪敵島がすごい騒ぎだったとか、うん、そういう話とかなんか、
うん、
はい、もうあっという間に悪敵島っていう名前がネタとして語られてしまいましたけど、ドサブリの中の
本当になんかあれ本当に悪敵島かなっちゃって、ちょっと悪敵島の住民には申し訳ないけど、あれ無人島じゃないよね、あの
100何人かはいますよ、ちゃんと、
はい、
皆既日食残念ながら、見られませんでしたということで35万円は一瞬のうちに泡となりましたが、ちなみに、あ、すみません、なんか今ちょっと
後ろのちょっと板が
スタジオの中にある、壊れかけの板が落ちました
でも大丈夫です、はい
はい、ということで結局、ね、天罰といったら35万円は泡となり、昨日か一昨日に、うん、その皆既日食行った豊島村からいきなり封筒が来て、はい、アンケートに答えてください、有効答弁になりましょう、A 回 B 回 C 回1000円1500円3000円とったかな、
そんなのかな
、まあ、3000円ぐらいだったらそういう有効答弁もいいかなとかとは思いましたけど、3万円なんて言ったら、ね、こんなのまだ金取るのかとか、
うん、
はい、思っちゃったりする。
ちなみに申し訳ないが、今日のロケ日は、今回9月6日の日曜日です。
はい、
まあ、今回皆既日食は残念だったけど、あのレディオファーストの別番組にあのそればっかりは爪に聞いてみないと、でもなんか散々こねたりされたから、もうヒロンさんはこれで来れたということで、
こねてないよね、うん、っていうかむしろ逆
リベンジしたい、
逆になんかすごい本物を見たいっていう気持ち高まりますよ、うん、だって、うん、いきなり空が
暗くなるんでしょ、
暗くなって、うん、暗くなりましたっていうのだけでも体感したっていうか、天気的に体感したっていうのもあったし、
はいはい、
自然現象的にも体感したっていうのもあったけど、
うん、
でもそれで本当に皆既日食が見られるって言ったら本当に文句ないじゃないですか、
うん、
今度はその本物っていう、本物じゃないですけど、実際日食っていうのを見てみたいっていう、
はい、
来年インスタ等で見られるらしいですけど、金ねえよそんなの、
はい、まあその感じですね。皆既日食今回は残念でしたけど、また次回リベンジをということでお願いします。
本当素敵ですよ、
はい、
まあ、その後多分ノリピーの話になるのかどうか知らない、
とりあえずまだ7月の話題ですけれども
ノリピー
って、まあ、これは詳しく後で語りますが、4月はね、他にね、4月早々になんか大阪のパチンコ店が放火されてどうのこうのっていうのがあって、何人かあれ死んだんだよなともあって、あれでなんかこういう個室店の価値といったら、なんか数ヶ月なんか以前にも大阪の個室ビデオ店が火事になってて、なんか話題になった
のを思い出すね。
で、もっと昔でと宝塚のなんかカラオケボックスが火事になって、あれはなんか不注意だったみたいですけれども。
結局のところどうなんですかね。なんかむしゃくしゃしてやったとか。
なんか前になんか無罪がどうたこうたらっていう話まで出てきてるらしいですよ。
どう思いますか、それについては。経理ディレクターは。
まあ、あんま3年金利が弱いかよくわかんないけど。
うん。
まあ、パチンコ店放火
まあ、無理に語らなくてもいいですよ、難しい事件の、
まあ、火を放つのは簡単なんですよね、
うん、
でもその後が大変ですよね、うん、死刑か無罪かそれか無期懲役かどれかですよね、
まあ、他の行為には、ね、火放ってもいいんだよな、
いやいや、川原に火放って火事になったら大変ですよ、
ね、もっと焼かなきゃいけない野郎いるだろう
なんかすごい
これが
始め入りました、
はい、それからあとなんか中国のウイルグルでなんかなんだっけ、フリーなんか自由を訴えるなんか暴動がなんか、あ、今も続いてるんですよね、そういえば、
まあ、3月頃に起きたよね、確か
なんかチベットとウイルがなんかごちゃになってるんですけど、私は
それは全く違うよね、
まあ、宗教的な区分として大きく違うし、歴史、うん、的な区分としても違うんですけど、
はい、ウイグルが確かイスラム教徒だった
と思う、そうですね、
まあそんなのもありました。で、あとよくもっと分かんないのが、千葉県でなんか殺人、母親を殺してに次女を連れ去って、どっか栃木行ったと思ったら沖縄で 逮捕されたという事件がありましたが、あれもあのなんか自助にも問題あるんちゃうかという話がいろいろと飛び交ってます。
でもあっという間に消えてしまいましたね、ノジピーとお塩のおかげで、
うん、そうだよ、確かにあれも結構話題に上
ってる、ね、はい、目的気になるのは何回も何回もほとんどの曲に出た運転手、タクシーの運転手、沖縄の、うん、あの人一体どれくらいお金を裏で報酬もらってるか
、まあ、じゃあとりあえず、成人年8月の成人ネタはあのちょっと解散総選挙の絡みがあるので、そこで一遍に遅れて次は8月の話題、
はい、
なんか8月ちょっとこれちょっと先月にその4月の部分もまたいじゃんですけど、なんか中国地方が九州地方とかで大雨が被害がすごかったり、また兵庫の佐用でもかなりの大雨被害があったというのがありました。
はい、まあ、佐用町ですね、
はい、もう
まだ行方不明者が
いるらしいです、
いらっしゃるということで、
まだ最近仮設住宅の入居が始まったんだったっけな
っていうか、なんか僕的にはどっかの首相がなんか早く丸々が発見されることを祈りますなんてむちゃくちゃふざけたこと言いましたけど、僕的にはもしかしたら、記憶障害とかになってて、うん、歩いてて見つかったとかっていう可能性っていうのもあると思うし、こう祈りたいんですよね、結局なんか仮に最悪な状態だったとしても、うん、行方不明である限りは、うん、まだ
生きてる
確率はあるっていう、
はいはい、ちなみにこの佐用の大雨に関して実はあの夏休みの旅行で紀新線という路線を使って、はい、予定があったんですよ、
はい、
あの紀新線で佐用を通るので、
はい、
それで佐用町が被害を受けたがゆえに、はい、大雨で電車が止まっちゃった区間があったんですね、
けど
それで、うん、幸いなことに私が乗ったその8月14日にはバスがやっとバスが1本でつながったっていう状況だったんで、とりあえず途中の美作恵美というところから、はい、こうあの光月で乗りという上月と書いて光月というところで乗り換えて播磨新宮というところまでのバスをちょっと使ったんですよ、
はい、
ちなみにこれ津山から姫路に向かうルートだったんですけど、その時のもう被災状況がすごいこと、すごいこと
写真撮りました、
線路の土板流出とか鉄橋の上にゴミが散乱しちゃってるのは撮りましたけど、今回撮らなかったものとしては、あのゴミ捨て場と化したグラウンド
結構痛ましいですよね、
うん、あとなんかどっかから流されてきたと思う橋桁もうなんか光月駅付近で見かけたなっていうのがあって、まあ、いかに、まあ、それがまあ基本的にはもう表になんか家具やら電化製品がやたらめったら出されているっていう家が結構多かったり、はい、あと崩れたプレハブ小屋とか物置とかも結構見られて、相当な被害の爪痕だったんだなと感じました。
結局のところ僕も皆既日食の帰り、
うん、
本当は初め博多からバスで帰ろうかなと思ったら、はい、その日がすごかったらしいんですよ、
はい、
その日がもう土砂降りで1メートル2メートルで体調も悲惨なことになったっていう時なんですけど、本当僕的にはね、そういうところに、個人的には、飛行機で帰ったんで結局博多に行かなくてよかったっていうところは、
はい、
あったんですけど、結果的にはね、ただ実際のところはそういう、ね、被害に遭われた人たちに、思うといたたまれないというか、
なんかボランティアで期待したかったなと思ったもん、私、
はい、
まあそうですね、まあとりあえず亡くなった方のご冥福はあの九州も含めてお祈り
したいと思いますね。
で今度はまた自然災害で申し訳ないんですけど、静岡で震度6弱の地震がありました。
あ、そう
だ、あれをあの早朝で関東横浜の方も震度4とか5とか行ったので、
ました、ね、
起こされましたもん地震で、
ね、なんかうちは落ちてきたんですよ。
何が？
洗剤が
洗剤程度良かったけど、
いや、タンスの上に大量に洗剤が置いてあって、それがドーンと落ちてきて、うちの僕が寝てる、ね、ベッドのちょっと前にちょっと1メートルずれてたら僕骨折でしたよ片側で唯一の骨折かもしれないけど、
いや、なんかどっかで骨折したい人みたいな、相模原の方で、
そう
だ、
はい、若者骨折とか
なんか30代の女性だったかな、なんか階段から踏み外して骨折したとか書いてありましたね。まあちょっととりあえずあれ運悪く一人死んだっていうのが、なんか本能下敷きになって死んだ40代の女性がいるっていうが唯一の犠牲者だったみたいです。
まあ、ただ全般的に終わりでしたよね。東名は結局お盆前に、陥没が起きたとか、
はい、
土砂崩れでしたっけ、
あの途中の牧野付近だったっけな、
うん、あと、
はい、
実際ところ浜岡金髪はどうだったのかとかあと津波も実際あった
らしいですし、はい、 なみにその静岡地震は俺がそのさっき言ってた旅行行く前日だったんですよ。ただありがたいことで東海道線が動いてくれたからまだよかった。長ら使ったんだよ今回。
俺も通勤の時に相模線っていうまあ、うん、遠い中のローカル列車使わされてんだけど、
はい、
あれももうあれも遅れてしまって、
そうなんですか、
うん、だいぶその出勤時間に
影響が出たと、
うん、
とりあえずそんな感じでしたが、まあまあ、とりあえずなんか静岡の人たちの防災意識の高さとか時間とかそういうものが結果的に大きな災害につながらなくてよかった要因だったっていうことを言って
ます。東海地震がどの頃って言われてますからね、まあ、とりあえずそういうな感じです、
はい。では、今度次の話題は、なんかとうとう新型インフルエンザ国内でも死亡者出ちゃいましたよ。
はい。まあ、次々今出てるわけですけども、ただ、なんか今の時期から新型インフルエンザが流行るっていうと、はい、冬はどうなるんだろうって、本当、
なんか試算ではなんか、76万人が感染するんじゃって、最大。
なんか集団感染がやたらめったら増えてますよね。
だって、最近なんか新学期早々休校になったところとかありました
し、どうですかね。
だって芸能界だってさ、なんだっけ、ジャニーズの誰かがなんか感染したり、お笑い芸人の、あ、ニュースね、はい、
山瀬やり、アラシ
やり、アラシやりじゃない、ニュースの人、あとオードリーのなんか2人もなんか感染を起こしたとか、
あと
ただし新型インフルかどうかはまだはっきりじゃない、
あとスポーツや日ハムのダルビッシュも感染した疑いを打たれて
る。なんか
順番的にもう新型インフル始めた時は一人感染で大騒ぎでしたけど、う
ん、今度は複数人感染でよ。ちなみにちょっと申し訳ないですが、実はお相撲さんでもなんか一人感染、何名か感染した人がいたことだけは伝えておきます。
このウイルスってもう進化したのかね。
どうなんでしょうね。
切なあの問いだけど、
ただ今のところ亡くなった人がなんか何かしらの病気持ちだっていうらしいんですよ今のところ。
ただ病気はない人も亡くなられた人も一人二人出たっていう話、
ね、ただちょっとそれ高血圧気味らしかったという話らしい。
なんていうか、はい、このような基礎値でも耐久性も、うん、いや強いらしいから、
だからね、なんか強毒化してるんじゃないかと思うちょっと怖いんですよね。
ウイルスが進化してるってことも、
まあ、タミフル耐性ウイルスが出ちゃうと結構やばいっていう話もありますけどね、はい。とりあえずなんかワクチンはなんか医療従事者を最優先でその次に妊婦とか、まあ、まあこれはもう9月になってからになっちゃいますけどありました。
もうとりあえずもうなっちゃったらなっちゃったで対処するしかないですけど、
そう俺なんか結構外で歩くから気をつけないとなと思いましたね。
まあ今なんか外でマスクをつけた人は何人か見かけるけど、うん、あれかただ風邪かな。
ですね、マスクっていうのはね、なんかよくさ、ウイルスが吸わないようにってマスクをつけるっていう風に迷信があるけど、あれ実は全くの嘘ですので、まあ、自分から外にばらまかない効果はあるけれども、
はい、
外からすあのオーザンシャットダウンするって効果はないっていうのを専門家なんかの番組で見たことがあります。
そうなんですよ、ちょっと怖いですね、はい、それはそれで、はい、ってことは我々無防備だ同然だって言ってるかも
じゃあみんな、まあ、あると言ったらそうなっちゃう
じゃあみんなでビニール袋をかぶればいいじゃないですか。そうすればシャットアウトですよ。
一人でやってください
。人もシャットアウト、命もシャットアウトかもしれない。
一人でやってろ。とりあえず今は今できることはまあ基本中の基本ですけれども、 うがい手洗いそれだけは忘れないようにしましょう。あと消毒液とかあるところはなるべくつけましょう。
そうですね、
はい
はい、
ということで、じゃあ次の話題ですけれども、
どんどんどんどん本題の話題を
散々騒がれたいよいよ酒井のり子らの麻薬騒動の話に入ります。
あー、のり子か、
はい、まさかあのアイドル、まさか昔のアイドルがあんなことをやってたとは、で誰もが知る、最初は多分信じられなかったじゃないですか。
もうちょっとなんかこれだけで一つの番組になってしまうくらいちょっと、
けどさ、なんかどっか TBS だっけ、なんか特別番組やなかったっけ、
やってるから、
うん、ね、うん、だってなんか逮捕状が出た時だったの。ちなみにこれ発端は旦那さんが対麻薬、同じ麻薬で捕まったことから始まるんだよね。
あ、高そうね、
はい、自称プロサーファー、でも実際には登録されてない。
ただ過去登録されてたとかそういう話やったらしい。
いや過去にもないとかいう話みたい
な。なんかでももっとプロサーファーだって、うん、最近になってそれが情報が。
高そう。
爆破装が確かあの渋谷で、
うん、
警察に検挙されそうになって、
はい、でその時になんか高井のり子いたらしいんですけれども、
2つで呼び出されたじゃなかったか、うん、確か警察に問い違えて、うん、俺の女房は大女優だって言って、
うん、
呼び寄せて、
うん、でっていうかさ、僕的に思ったんだけど、今回多分おそらく坂井のり子史上最大の悪女の演技をしたんじゃないかと。
逃げたんですもん、事実上
逃げた上に嘘を吐きまくったりいろいろ。
まあ別にノリピーを責める気はないし、
うん、
別に本来俺にとってはどうでもいいんだけど、
うん、
まだあの渋谷で確かひざまずいて、
うん、
泣いて演技っていうのかな、泣いて見せたっていうのは、あれは普通じゃできないなと思ったね。
さすがだなって思いますよね。とかって
そのあのところで、あれそこで女優魂。
そしてまあなんていうかあの、
はい、
その体をかわすっていう用語は、初めてこの時代に聞いたんだけど、役、うん、を抜かすために。確かに、うん、妄想したんだ。
そうそう、そんなことしたら麻薬常習者が同じこと知りかね
ない。凄まじい計算深いっていうか、
うん、
もう法律の網をなんか把握してるのかというか、
ノリピーでちょっと、
まあ裏に多分助っ人、強力な助っ人がいたに違いないけど、
まあ、建設会社社長と私はその兄弟だっけ、
うん、あと弁護士も絡んでるとか、なんかいろんな情報が飛び交ってて、なんか訳が分かんなくなってきて、
面白いですよね、
まあ、
これで本当、裁判、どれくらい重くんだろうっていう、
初公判、23日でしたっけ、あれは押尾学か、
押尾学の
話、高尾の旦那が21日で、押尾学が23日で、高井のり子が26日か、来月、うん、なんかあの辺、近接してるんだよね、
もう毎日のようにね、行きますね、裁判ウォッチャーはね、大変ですね、もう。
あの多分傍聴席に並ぶ人相当出るでしょう。まあそれはいいとして、
で僕的に気にしてるのがですね、もうこういう問題がもうありとあらゆる情報が出てきて、これで逮捕できなかったら日本の、覚醒剤の、犯罪って絶対に抜き穴があるっていうことで、
まあこれをこれはノリピーを懸念することで、始末にすることで、まあある程度関心が高まってきたと。
要は覚醒剤の撲滅にはなる。まあその代わり損失がかなり大きかったみたいですけどね。
まあノリピーには悪いけど、まあこの際生贄になってもらうしかね。
まああの所属事務所クビになったみたいな話。
まあ所属事務所の会見も結構なんかどうなの
か。のらりくらりだったっていうか。
まあなんか、はい、サンミュージックでしたっけ、
はい、
一番初めに、どうしていきなり、あのなんか捜索願いを出さなかったら高井のり子は捕まらなかったかもしれないって言われて、
まあ、ただあのまま捕まらなかったらひょっとしたら自殺してる可能性が高いし、
でも逃走が目的だったっていう話は、
まあ、それは
だから最終的にはそうだったけど、最初に行方不明になった時はその可能性だって多分警察も視野に入れてたでしょうから、
ね、まあ、初めにサンミュージックが教えたのは、岡田由紀子さんっていう20年くらい前に
自殺したってやつがあったよね、
はい、自殺、お亡くなりになられた方の、件があったっていうのは、一因みたいですけど、ただ、まあ、確かに、でもメディアもすごいなと思いますよ、だってなんか失踪とかどこにいるとか自殺してるんじゃないかとか、青木ヶ原かとかって言ったらいきなり逃走って言葉が変わって、悲劇のヒロインから悪女ですからね、すごいな、なんかあの転換の仕方は
上手いな、悪女かどうかよく分かる。
さすがマスコミクオリティ
、うん、
まあそれはいいや、
でもヒット消費できたな、
でもう一個ちょっとこのせいでうやむやになってしまった押尾学、
こっちの方は悪質が高い
もん、だって一人こっちは死んでるんですもんね、
で、まあ、結局坂井のり子いつまでやってんだっていう話、押尾はどうだったとか、
なんか保釈されたっていうじゃないですか、なんか相当叩く意見がありましたよ、ネットでは。
押尾、まあ、は昔嫌われてたよ、
お塩ゴロゴとかよく言われとるけど、
あれは昔は嫌われた同性から、
なんかいろいろな政界財界からなんかつながっているんじゃないか
とか、なんか某下着通販会社の社長が、
ああ、野口美香か、あの女か、
はい、
キルグロフの、なんかとはあの親交があるんでな、
まあそれにいい迷惑を受けたのが矢田亜希子。
まあ、ただ矢田亜希子は本当にそうなのかっていう、矢田亜希子もやってんじゃないかとかっていう、なんか、
まあ、多分警察の事情聴取は受けたんだろうと思うけどね。
まあ、ただ聞き事から矢田さんはやられてなくてちょっとホッとしました
ね、
まあ、夫婦でやってたら本当どうしよう、
まあ、矢田亜希子は最近塞ぎ込みが決まったんじゃなかった。
うん、多分今回の一件もあるんでしょうね、それは。
まあ、上国ご家族とも男の子なんですよね。
はい、
本当
子供が可愛い
のでは、うん、ところでなんかお塩が使ってたとされる、
MD なんとかだっけ、
MDMA ですね、
はい、MDMA、 あれがもう全国規模有名だったじゃん。
いや、うん、もう昔から有名ではあったんですけど、うん、SD と一緒にね、はい、そういう各国の単語としてはね、うん、ただまあ結局のところこれでちょっとね、なんか法律穴抜けられて、うん、そって正当な裁判ができないなんてことになったら、うん、本当に日本としてどうするかって、本当警察庁長官のなんか何が何でも芸能界で撲滅しようってある意味して、これはちょっと正論かなとかっていうふうには、
はい、
ですけどね。
いや、芸能界が有力な市場になってる可能性は高いとは思うんで、
うん、金を持ってるからっていう、金を使う、回す、うん、ところがあるっていうところで狙われるっていうのはあるみたいですけど、
はい、では一応、今回の最後の話題は、皆さんお待たせしましたかなと思いますが、政治の話題いきましょう、はい、4月の下旬についに衆議院が解散しました、はい、そして今回の総選挙8月30日にやりました、
はい、
結果もう言わずと知れた民主党大勝利、
まあ、
自民党大惨敗ですね。
初めでしたっけ。
はい、
確か総選挙中で勝てたのは、自民党が勝った議席は、
うん、
まあ、あくは小選挙区だけど7議席しかなかった。
小選挙区7議席しかない、
そのあとは比例
イエーイ
だって聞いたな。
だってそうだ、ちょっと待って、森喜朗でしょ、こっちの、あ、でも神奈川でも2人いるのよ、で島根とか5人いるとかになるから
7議席だもん、小選挙区。
いや、もっといるでしょ、あの全国では。
うん、まあ、そういうところは、うん、まあ、どちらにしても惨敗しちゃうわけですよね。
はい、
かわいそうに。
かわいそうくね。
ですね、いかに自民党の、まあ、悪く言っちゃ悪いけど、古だぬきが足を引っ張ってたっていう。
古だぬきっていうか、てか、もう僕ね、今回の解散は間違いだったと思うんですよ。
うん、
まあ、同時にこういう結果待ってた
もん。なんか今の状態だったら、なんかまだ舛添えに変わってもらって、
うん、
それでなんかある程度、政策もすごい、もう見栄えだけでもいいから、いや、では、少しは変わったのかもしれないっていうのは。
ただどっちみち衆議院はもうそのどっちみち選挙が今年予定されてたから、
はい、
任期満了に伴う、
はい、じゃあちょっとすみません、ドラーンとかっていう感じでみんなに質問してみたいと思うんですけど、
はい、
今回の解散っていうのは、政権選択のための解散であるっていう風に、騒がれてますけど、皆さんでつける解散の名前どういう解散がいいですかね。以前だったら郵政解散とかだったんですけど、
まあ、突然言われてもね、まあ、ただ言われてる、まあ、ただ俺は肌で感じるには、まあ、あくまで俺の前だけど、
はい、
まあ、自民党憎しの選挙だったかもしれないね。つまり、
はい、
まあ、格差社会や今の景気低迷を自民党に、うん、つまりぶつけて、そういうふうな不満を、
うん、
そう不満をぶつけることで何かしら変わらないかなっていうふうな、そういう鬱憤とかが混じったような、そんな選挙だったかなって。
ということは自民党憎し解散って感じ。
まあ俺も憎いんだけど、あいつらは。
まあうち、まあ、ちなみに私の場合もなんかちょっと似たような感じになっちゃいますけど、まあ、ただなんで解散になったのかの背景がちょっとよく見えてこなかったので、ただまあうちの場合は無責任解散としとくかな、なんか放り出されたような感じがしたので、
じゃあ僕は特攻解散ですね。
あ、玉砕か。
玉砕解散ってかもう負けんの分かってんのになんで解散しちゃったのみたいな。
あ、自民党にとって、
うん、
まあね、うん、
まあ民主党にはまあ自民党マイスターはあと言うけど、
うん、
アーツオーバーが掲げたあの責任力っていうのにはみんなどう思ったのか。
てか僕責任力の前にね、その責任力を一位下にあるね、アボン総理のね、なんかすごいバカみたいな顔、なんかあーとかっていうのポッターがもう笑えてるもん。なんなんだこのポッターはとかって。
まあ俺は自民党にあの大した責任感は多分ないと思う。
てかもうね、今回のキャッチの付け方がもう悪かったでしょ。だって責任まわり、責任果たしてないのに自民党なのにさ、責任、日本を守る責任力なんてこんなの書かれちゃうとは、こんな信用度できない党には入れられんわって。
マリスコンに対しても問題重々あるけど、
うん、
自民党が大言論で民主党を批判する権利はないと思うよ、
うん、
もうすでにあの例えば財党財政投融資の特別会計の変動、為替変動調整準備金を使っているんだろうな、
はい、そうですね。
ということで、
じゃあまあね、あのこれから、まあ、ちょっと本当に、ただちょっと小選挙の結果を見て思ったのは、
はい、
まあ、自民ミスター中なのはいいんですけれども、果たして彼らがちゃんとやっていけるかどうかっていうのは、これからが不安ですよね。
まあ、俺個人としては、
うん、
まあ、自民党はこれから生まれ変わって、
うん、
どうなんつうか政治をかき回していくからね。
そうですね、
まあ、自民党の中にいるただ与党にいたいだけの、うん、クズどもを排除して逆のせいで生まれ変わるのか、
うん、まあ、そのクズの方に古田抜きが結構多いというのはあります。
まあほとんどクズだけどね。
まあ
僕的にはですね、ちょっと今回の選挙、いろいろ見て、まあ、自民党、じゃあ民主党が圧勝してしまったわけですけども、
はい、
実際これどうなるかっていうのと、今回の選挙僕的には、驚きだったのは自分の選挙区の、
うん、
もう有力、今までずっと有力だった候補が小選挙区で落選してしまったっていう。
まあ、俺と同じく13区で山田明ね。
まあ、そうですね、
うん。うちのところの松本、うち1区はだけど、松本純氏も比例でなんとか入ったぐらいだし、相手の中林の方が勝ったからな。
うん、で、僕的にはショックだったのがですね、社民党の保坂信人議員が落選してしまったっていうのが、ちょっと僕的にはちょっと。
そうだった。
はい。
あ、そういや、そうだった。
なんか社民党は結構嫌われてるらしいですよ、ネットユーザーからは。
まあ、嫌われてるでしょうね。ただ、ちょっと議員としては結構か、うん、活躍してる方が多くて、社民党全体の一致としてはちょっとなんか、
うん、
ね、見られちゃってるかな、
うん、
まあ、俺という個人としては一番喜ばしかったのは小泉チームが総崩れになって落選したことだ。
でも本物のチャイルドが
落選
しまったのは、
ああ横11区の横須賀市民、三浦市民ね。
横須賀ではあいつら無敵だからな、うち連携だけど、
うん、
僕はもう堂々と乗り込んで小泉進次郎を倒さないといけないかな。
じゃあやってくれ。
はい、まあとにかく今後の政治がなんかちょっと目が離せないですよ。なんかちょっと9月の話になりますけれども、なんかだいぶ閣僚もなんか固まってきたし、うん、なんかいろいろと人事の話が出てきますので、これからが、まあ、の楽しみと言っちゃ変ですけれども、
楽しみでもねえな、
うん、ちょっと様子見をしたいなと思う。
様子見っていうかもうちょっとなんか 見えるようにしてほしいし、
はい、
見えるようにするとすごい焦点が、結構、うん、まあ、なんていうの、国民の反応っていうか、
うん、
もう伺いながらやるみたいな感じになってるから、姿勢をぶらさずに見えるようにしてほしいっていう、
はい、
そういうところは期待してるんですけどね。
はい、ではいかがでしたでしょうか。7月8月分のマンスリーピックアップ、今回はね、なんか7月はそんなに大きな話題はなかったんですけれども、8月はもうやったらめったら大きな話題があって、本当にこっちの方もなんか久しぶりに熱く語ることができました。もう常にマンスリーピックアップ熱く語るべきなのに、まあそんな感じで、まあ、
また、ね、ささが揺れてて本当涼しいですよね。
まあまた次回、今度は9月はどんな話題が出るか分かりませんけれども、はい、また次回お会いできたらなと思います。ではお相手は免状、
私はポピュリズムには抵抗しますけれども、国民の政治っていう向き合う政治っていうものに期待しております。次期総理大臣候補披露。
すげえ。まあ、俺は政治家を求めるのは、
うん、
まあ、国民好かれようとするんだって。汚名を被る君をやってほしいなって。
はい、
そういう意味では、織田信長とか三国志の曹操あたりのような危険だけど、そういう風な人物を求めます。
はい、
はい、ということで、
はい、ではまた次回お会いしたいと思います。ごきげんよう。さよなら。
ありがとうございました。さよなら。